今日のメッセージのタイトルは、父母を敬うことは神と自分を尊ぶこと。そのようなタイトルでメッセージを取り継がせていただきます。私たちのお腹にはへそがあります。そのへそが私たちにあるということは、私たちが母の胎内にいたということ、例外なく私たちには誰しも生みの親、父と母がいるということを明らかにしています。私たちがどんなに地位と名誉を得ても、このへそが私たちのお腹にあるということは、私たちはかつて完全に誰かにより頼んでいたということを私たちに示しています。私たちは今聖書の10回を見ておりますけれども、今日はその第4回に注目したいと思います。4回の言葉はこう私たちに語りかけます。あなたの父と母を敬え。これはあなたの神主が賜る地で、あなたが長く生きるためである。私の本棚には子育てに関する本があります。そして夫婦に関する本もあります。これらの本で本棚の2段が埋まっており、収まりきれないものもあります。これらに加えて親に関する本もあるのですが、それは数冊に限られています。このことは、私たちの親に対する関心は子やまた夫婦に対するものほどではないということを物語っています。しかし神様の御心は異なるようです。10という数字は決して多くはない数字です。それは私たちの両手で数えることができる数です。枕にもなりそうな分厚い律法全書には数多くの法律が書き記されているのでしょうが、もし私たちがその中から10だけを厳選しなさいと言われたら、私たちは頭を抱えてしまうのではないでしょうか。神様はその10の戒めの中の一つに、あなたの父と母を敬えという言葉を置くことを良しとされました。創世記の2章には結婚の奥義と言われている言葉があります。つまり最初の人アダムとエヴァに対して、それで人はその父と母を離れて妻と結び合い一体となるのであるという御言葉です。聖書は結婚について意表をつくようなことを言っています。その父と母を離れなさいというのです。これは深い言葉です。ここにはこれから夫婦となるあなたたちは精神的にも経済的にも父母から離れて生きていくのだということが記されています。この言葉には、二人が夫婦になるということは互いに一体となることなのだから、その二人の間に、たとえそれが親であっても、もっと言いますと我が子であっても、その二人の間にはいかなるものをも入れてはいけないと聖書は私たちに語りかけます。あなたたちは一体なのだという言葉は親子には語られておらず、それは夫婦だけに語られている言葉です。夫婦は生涯をかけてこの私たちは一体なのだということはどういうことなのかということを神に尋ね求めながら生きていくのです。 このことについて今日は詳細をお話ししませんが、このような言葉を見ますと、親としては、また子としては、寂しい思いをするかもしれません。しかしよくよく考えますと、まさしくこの言葉に夫婦が立って生きることこそが、その夫婦にも、また親にとりましても、子にとりましても、最善なことなのだということが、よく分かってくるのです。神様が言われることに間違いはありません。聖書はこのように、創世記において男と女の結婚の大切さを説いているのですが、夫婦に関することは十回にはなく、その代わりに十回は親について言及しているのです。なぜ神様は十回の一つに親を敬えと入れたのでしょうか。そもそも親とは私たちにとってどんな存在なのでしょうか。親とは私たちと血を分けるものです。正確に言いますと、私たちは親の血、親からの命を受けて、この世界に生まれ、ここまで歩んできたのです。私は、年を重ねるたびに、血というものを意識するようになりました。以前、チャーチピクニックでもお見せしましたが、この写真は7年前に私が韓国の家族を訪ねた時に私の兄と撮った写真です。私が生まれた時に兄はすでに成人しており、兄というよりも私の父親のような存在です。私はソウルで生まれてから2年足らずで日本に戻り、日本人として育ちましたので、韓国で暮らす兄と暮らしたことがありません。しかし、私は彼と同じ血を親から受けているのです。そのことゆえに、見てお分かりのように兄の姿は、私のこれからの向こう10年、20年の姿をはっきりと指し示しています。私がますますこの世界を照らすことになることは確実なのです。実際のところ、兄と私は母違いの兄弟なのです。よほど父方の血が強かったのでしょう。血を受け継ぐ、血がつながっているということは、こういうことなのかと思わされます。私たちが聖書を読んでいて気がつかされることは、それが神と人間の物語であるということです。そしてその人間に関して言えば、その互いの関係において、常にその中心は親子なのです。アダムとエバから始まった創世記の中に登場する人間たちの物語のスポットライトは常に親子に当てられており、ダビデやソロモンをはじめイスラエルの王たちの物語は親子の間柄が大きな影響を与えています。そして、言うまでもありません。そもそも聖書は、父なる神と、子なるイエス・キリストの関係を私たちに語りかけるものなのです。以前、中野雄一郎先生が話してくださいました。先生の知り合いの会社の社長さんがある時参加費数十万円もするようなビジネスセミナーに参加したというのです。そしてそこでいろいろなことを学んだというのです。中野先生はその社長さんに聞いたそうです。何を教わったのですか？社長さんは言いました。 数十万も払ったのに話せませんよ。中野先生は食い下がりました。そしてついに聞き出したのです。社長さんは言いました。ビジネスに成功するためには親孝行をしなさいということを学んだと。よく考えれば確かにそうなのです。どうして一番身近にいる、血を分け合っている親を大切にすることをしないで、自分の部下や同僚や顧客を大切にするということができるかというのです。つまり、親を敬うということは、あらゆる人間関係の土台にあるのです。一番身近な人を敬うことができるならば、他の人を敬うこともできるのです。しかし、ここで大きな問題が生まれてきます。それは、私たちは親を敬うことができるのかということです。私は 100% 私の親を尊敬していますという方は幸いだと思います。およそ、子というのはその人生のどこかで親に反発するものですし、親のようにはならないと決心する子もいるでしょう。時に、親だけは許せないとか、親のどこにも敬うべきものなどは見出せないとか、親をと話すと自分の心にある傷が痛むというようなこともあるのです。親子は一心同体と聖書は言いませんが、しかしながら親との特別なつながりを私たちは否定することはできません。私たちの人生は親と共に始まったのですから、ですから、言い方を変えれば、私たちの存在の始まりとなる者たちに対する否定的な思い、さらには嫌悪感とか憎しみというものがあるとするのなら、それは自分自身の存在に対する受け止め方にも影響を与えてくるのです。もし、このことに目を向け、それを解決しようとするのなら、そこに、和解が必要となります。そしてその和解に必要なのは、イエス・キリストの十字架による許しです。イエス様の十字架ゆえに、私たちは親をも許すのです。中には、もう親が亡くなっておられる方もいるでしょう。親との和解を望んでも、親がそばにはいない。親が自分をもはや認識できなくなったというような方もいることでしょう。しかし、そのことで和解の機会を逃したと肩を落とすのではなくて、我らの父なる神に祈るのです。神様、親あっての私の命です。親の愛情と犠牲によって私は今日ありますが、私たち親子の間にもいろいろな問題がありました。しかしそれらの諸々の思いを今、あなたの十字架の愛によって許し、受け入れます。また、無理解ゆえに私が親に対してなしてしまったことをお許しください。そのことで、親の心に痛みがあるようでしたら、どうかそれを取り除き、癒してあげてください。父母と会って、 話すことはできませんが、主よ、どうぞこの祈りを受け止めてください。神は愛なりと呼ばれる我らの父なる神は、私たちのその祈りを聞いてくださると信じます。この十回は言います。あなたの父と母を敬え、これはあなたの神、主が賜る地で、あなたが長く生きるためである。ここには父と母を敬うということが、自分の長寿と関わりがあるというのです。これは一体どういうことなのでしょうか。先に触れましたように、私たちが親と和解していくときに、それは親以外の人との人間関係をも変えていきます。また親を許し受け入れるということは、それは他者も受け入れ、敬うことになるのです。そして、それだけではありません。親を敬い受け入れるということは、実は私たち自身を受け入れていくことなのです。自分の命の源となった親を受け入れない、否定するということは、すなわち自分を受け入れることができない、否定するということだからです。私たちは思います。自分を受け入れることなんか、たやすいことではないかと。私たちは都合よくできている。人には厳しいけれど、自分には甘い。ゆえに、自分を受け入れることなんか、難しいはずがないと。しかし、実は、これほど、難しいことは、ないのです。そこからいろいろな問題が生じてきます。自分のうちに受け入れられないものがあると、私たちは無意識に一生懸命それを覆い隠そうという思いが心に湧いてきます。故に、本当はそんな自分ではないのに、自分を強く見せようとします。正しく見せようとします。無理してそれをしていますから、それは自分の心にも体にも大きな影響があるのです。さらに、自分でも受け入れられない自分のその一部を、誰かに指摘されると過剰な防衛本能が働き、その人に対して攻撃的になります。これらは、引いては、人間関係の混乱となります。人間関係のもつれ、問題はどこから来るのか、互いに敬えないところから来ます。そして他者を敬うことは、親を敬うことから始まります。そして親を許し、受け入れ敬うことは、自分を許し、受け入れ、敬うことで、それは私たちの日々の健康、ひいては長寿にすらつながるのであります。言うまでもなく、現代人が今一番何に悩んでいるのか、会社で勤めている人たち、学校で学ぶ子どもたち、家族の中で私たちは、人間関係に悩んでいます。そして言うまでもなく、そこから来るストレスは計り知れません。これもあえて言う必要はない、現代の医学において病気とストレスは隣り合わせです。体が病めば心も病む。心が病めば体も病むのです。昨年12月、私の母が召されるとき、私は Facebook でつながっている韓国の兄の息子、すなわち私の甥にそのことを伝えました。 甥はすぐに父に、私の二番目の兄に、そのことを伝えました。すぐに、返事が来ました。今から、父と、日本に向かいます。え？今から、韓国から？私は、そう思いました。数時間後、彼らは羽田に到着しました。先にお見せしました兄は長男で、その時韓国から飛んできてくれたのは次男でした。私にはさらにもう一人の兄がパラグアイにおり、姉がロサンゼルスにおります。7年前の渡韓以来となりますが、兄は変わっていませんでした。甥のことは、彼がお使命をしている時から知っています。今は家庭を持ってソウルに暮らしています。羽田で彼らを迎え、すぐに私たちは母の元に向かい、兄は母の枕元に立ちました。兄は母の顔をしばらく優しい眼差しで見つめていました。兄と母は血がつながっていません。しかし兄は母をおっかさんおっかさんといつも呼び、その時も枕元で母を呼び続けました。もういつ召されてもおかしくない時でしたから、母の呼吸がしばらく止まったように見えた時、母の前に座っていた兄は私の手を取り、自分に代わり母の前に私を座らせました。そしてその間、私の背中を支えてくれていました。その兄の手のぬくもりを私は生涯忘れることはないでしょう。その人生、ほとんど共に暮らしたことのない、互いに外国に住む者、言葉も通じ合わない兄弟なのに、母はその時、この兄とつながっている血というものを、私はその時、この兄とつながっている血というものを、そして私たちは、この母の息子なのだということを強く意識したのです。兄たちが母のもとにいたのは、1時間ほどでしたでしょうか。その日のうちに彼らは羽田に戻り、夜の便で韓国に戻って行きました。母はその時、言葉を語ることはできませんでした。しかし息子と孫が来てくれたことを知ることはできたと信じています。彼女はいろいろな人生を送ってきましたが、このように母を慕う息子や孫を持てた母は幸せだったと思います。そして、このメッセージを通して気がつかされたことがありました。それは、兄がなんと幸いな人生を送っているのかということでした。血肉ではない。しかし兄は母を誠の母のように敬い、大切にした。そして、その彼の母へのリスペクトを、その息子にも彼のグランマとして見せることができた。兄は確かに神様から祝福を受けているのだと思わされたのです。 人間の心の奥底までを知られるのが神様です。その神様は我々のために、父と母を敬うということが、どれだけ私たちの人生に大きな影響を与えることになるのか、そしてそれが私たちの祝福と関係しているということを、十回を通して私たちに示してくださいました。私たちは今、コロナの状況か、これまでに経験したことのない生活を強いられています。そのチャレンジはいろいろな形で私たちの周りにあります。そして、この生活は私たちに自分にとって家族とは何なのか、親とは何なのかということを語りかけてきます。この時、私たちは互いが家族であるということはどういうことなのか、親子であるということはどういうことなのか、親も子もそのことを主の前に祈り、思い巡らそうではありませんか。私たちが私たちの父母を選んだのではありません。父母が私たちを選んだのでもありません。神様がこの父を、この母を私たちにお与えくださった。その親を愛し、敬うということは、すなわち、私たちの神様を敬い、そして愛するということなのです。出エジプト記20章12節。あなたの父と母を敬え。これは、あなたの神主が賜る地で、あなたが長く生きるためである。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、あなたの皆を心より賛美いたします。この世界を作られ、人を作られたあなたご自身が、すべてのことをご存知であられるあなたご自身が、私たちに十の戒めをお与えくださり、その中に、父と母を敬えという言葉を、私たちのために残してくれました。私たちは今日、主の御前に、その言葉の意味するところを思い巡らしています。誰にも親がおります。そしてその親は、あなたが私たちのために与えてくださった親であります。されとて、私たちは互いに人間であり、いろいろなことをその間の中で体験するものでありますけれども、しかしあなたが言っておられるこの戒めに心から従うことができる私たち一人一人としてくださいますこと。このところが私たちの始まりであり、このところが私たち人間の間の関係の土台であるということを、今一度私たちが思い、主よ、母、父を、敬うものとしてください。もしかしたら、様々な思いが心の中にあり、親との和解を必要としている方もおられるかもしれません。 どうかしよ、そのところにあなたの助けの御手を述べてくださって、主イエス・キリストの十字架ゆえに、そのところに、神の前にあるところの和解がなされていくことができるように、どうぞあなたが導いていてください。このような戒めを私たちのためにお与えくださったあなたの御名を心より崇めます。この時を心から感謝し、お一人お一人の心にある祈りと願いに心を合わせて、我らの救い主なる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に、今も後も、よよ限りなくあらんこと。アーメン。